もしもし。
あ、もしも
はい、
し。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたし
は
ます。
い。最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます？
してないです。
今、お一人で暮らしてるんですか？
いえ、家族と。
家族というのは、お父さん、お母さん？
母と、
はい。
母の妹と、
はい。
弟が一緒に住んでます。
はい、わかりました。それであ
、
どん
は
ない
。
ことでしょうか？
ギャンブル、パチンコ、パチスロで、
はい。
150万ぐらい借金したんですが、
150万？
はい。
何歳頃から始めてんですか、そのパチスロっていうの。
は、18の頃で、で、借金は、5年ぐらい前になるんですかね。
今、借金っていうのはどのぐらいあるんですか？
そうですね。70万ぐらい残ってますかね。
70万ぐらい。
はい。
それで依存症というほどではないんですか？依存症というのは、もう全てにそのことが優先しちゃうということで、単に自分はパチスロが好きだというのをちょっと超えてるんですよね、依存症という
超
時は。
えてますね。
超えてる。
はい。
そうなったのが5年前と。
はい。
で、その原因は何ですか？要するに、ギャンブルをやってればこのことは忘れられると。
ああ、それはありますね。
これを忘れられるということがあるわけですね、あなたの場合。
はい。
それは何ですか？
私、19の頃から、強迫神経症を発症しまして、ガスの栓を閉めたかとか、鍵かけたかとか、気になって仕方ないんですね。一日中、いろんな確認ばっかりで、外へも出れなくなって、40までずっとニートでした。
ニートということは、
はい。
どんなことが原因だったの？
やはりその、強迫神経症で、うつ病にもなってたんですよ、当時。
うつ病ということは、お医者さんからうつ病と診断された。
あ、そうですね。
で、うつ病もあなたから見るとどういうことが原因だったわけ？
しばらく外へ出れずに、家で辛い気持ちで過ごしたもんですから、ある日もう涙が止まらなくなって、それからだんだん気力が出てこなくなったというか。
ということはね、
はい。
あなた生まれてから
はい。
楽しいってことは一度も経験していないね。
そうかもしれんですね。
あなた成長の過程に何か
は
問
い。
題があったの？
ですね。生まれつき痔だったんですが、中学校入って2年ぐらいの頃から、それが原因でいじめられてまして。
小さい頃いじめられたことはかなりあなたの気持ちの上では大きな意味あるね。
大きいと思います。
それであなたがいじめられている時に、
はい。
お父さんお母さんはは
い。
どういう態度だったわけ、あなたに。
父と母には、そういうこと、話したことなかったんで、
あの
当時、
ね、小さい頃お父さんお母さんに自分の重大なことを話せないっていうことは、あなたの自分の味方はいなかったよね。
そうですね。一人で悩んでました。
一人で悩んでいたよね。だ
はい。
から楽しいっていうことが何にもない。しかも仲間からいじめられていたとな
は
る
い。
と、辛い人生だったんだよね。
そうですね。今思えば、辛かったですね。
すると、ギャンブルがやめられないという理由はね、
はい。
すごく根が深いよね。要するに楽しいことが何にもないまま、うつ病になって、そういう生きる人生から 目を背けたいと思ってパチスロをやってるうちにそれがやめられなくなって気がついてみたら今70万借金があると。それで今日の相談というのは、
はい、
この人生から自分が普通の51歳の人生を取り戻すにはどうしたらいいかってことね。
あ、そうです。
はい、わかりました。今日は、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているので伺ってみてください。
もしもし、森田です。
はじめまして、よろしくお願いします。
ギャンブル依存症というのも、はい、誰でもですね、分かっちゃいるけどやめられないっていうところはあると思うんですけど、それがどこまで逸脱しているか、あるいはどこまで病的なのかっていうことを自分で認識することが大事なのかなと思いますね。
はい。
その指標は一つは経済的なもの、もう一つは社会的なもので、3番目が肉体的なものだと思うんですけど、この借金なんですけど、一番借金してた時が150万。
はい、そうです。
でもその後返していったんですか？
弁護士さんにお願いしまして、任意整理していただいて、利息だけカットしてもらったんですよ。だから、当時150万4社から借りてたんですが、今はそちらは返しつつ、スマホで後払いとかありますよね。
はい。
あれでお金をなんとか工面して行っちゃうんですよね、パチスロへ。
なるほど。あと社会的なトラブルですけれど、
はい、
仕事を行かなくなるとか、あとはまあ人との付き合いで約束してたのにギャンブルに行っちゃったとか、なんかこう人間関係に支障をきたしたそういうようなことはありましたか？
ないです。
ないですか？
はい。
もともと強迫神経症があるのでどっちの症状か分かりませんけれど、肉体的に例えば睡眠のトラブルが起きたりとか、はい、ギャンブルを始めてから鬱になるとか、そういうことはありましたか？
いえ、ないです。
経済的なトラブルはあるとしても、社会的それから肉体的なトラブルはそんなに大きくないように思いますね。
そうです。
よく問題になるのがですね、ギャンブル依存症なのか、はい、ギャンブル愛好家なのかが区別がなかなか難しいんですね。
ああ、愛好家、
このテレフォン人生相談だけで診断できるわけではないんですけど、
はい、
ロストというスクリーニングの質問があるんですね。で、
はい、
今から4つ簡単な質問をしますので、
はい
はいかいいえ、イエスかノーで答えてもらいたいんですけど。
あ、わかりました。
まず第一、ギャンブルの予算や時間の制限を決めない、あるいは決めても守れない。
守れない。
ギャンブルに勝った時に次のギャンブルに使おうと思う、イエスかノー、どっちですか？
イエスです。
うん。3番目がですね、ギャンブルしたことを誰かに隠す、イエスかノー、どっちですか？
隠すことが多いです。
イエスです。
イエスですね。
負けた時にすぐに取り返したいと思いますか？
イエス。
そうすると4つのこのロストというスクリーニングの質問に対して全てイエスと答えてますよね。で、2つ以上イエスと答えた人は、はい、ギャンブル依存症の可能性が高いと、すなわち愛好家ではないと、それをまあ逸脱していると診断されるんですよね。ただ経済的トラブルはあるものの、社会的肉体的にはそれほど進行してないので、今の時点で何とか食い止めればというふうに思うんですけれど、
はい、
ご自身ではそのギャンブル依存の中で一番の問題である経済的な管理ですね、例えばお金のやり取り、はい、何か工夫されてますか？
給料全部母に渡してます。
あ、そうですか。すごくそれは解決としてはいい方法ですよね。やはり金銭のトラブルが今日の相談の中で一番大きいように思いますし、家族にも迷惑かけたりしますし、
はい、
あなたの不安もそこにあるんじゃないかなと思いますけれど。
そうですね。
そうすると給与をお母さんに全部預けるだけでなく、例えば一日外で外出したり、はい、好ましくはないですけどパチスロやパチンコをやった時に、
はい、
その一日いくら使っていくら損失があったかと、
はい、
そういうことを何かの形でお母さん、もしくは一緒にお母さんの妹さん、おばさんですか、と弟さんですか、みんなに一緒に情報を共有してもらったらいいかなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
家族とそういう話はしたことあるんですか？
ありますよ。
そのことで声を荒げて喧嘩になったとか、そういうことはないですか？
喧嘩というか、母から一方的に怒られるって感じで、負けて帰って。
それでも家族で経済の管理もしているから、おそらく借金も破産するまでいかなかったし、はい、そしてあなたも今自分っていうものを見つめられるようになってきたので、
はい、
まあそれこそ全て口座から一日一日のお金のやり取りを、まあ、ご家族で共有することがあなたにとって楽になるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。嫌ですか？
嫌じゃないですよ。
まあ、金銭問題に関してはそういうふうにして解決したらいいかなと思うんですけど、
はい、
あとは強迫神経症ですよね。実際に強迫神経症の方が何らかの依存症に陥る可能性も数割であるというふうに報告されてあるので、あなたの今回の不安も強迫神経症から来た依存症なのかなとも思いますよね。
はい。
だから強迫神経症を見てくださってる先生にギャンブル依存症の話も包み隠さず話し、薬物療法や精神療法も併用して行っていくことがベストだと思いますけれどね。
それがですね、基本薬だけもらいに行ってる感じなんですよ。
ギャンブル依存症について精神科医と話してないんですかね？
話してないですね。
あ、いや、それはちゃんと話した方がいいですよ。それも一人で行くんじゃなくて家族の方も一緒に連れて行って、はい、家族から見たらこういう風に見えるんだっていうことも精神科医に話した方がいいです。
はい。
今お話を聞いた状況だとやはり今までの強迫神経症から現在はギャンブル依存症も合併していると考えられますんで、これは大きなエピソードだと思いますし、ね、今こそ精神科医の先生の介入が必要な時期なんだと思いますけど。
わかりました。
少しでも役に立てればと思います。
はい、ありがとうございます。
加藤先生にお戻しします。
依存症っていうのはね、
はい、
一般に否認の病とも言われてるんですよ。だけどあなたの場合は、
はい、
すごい素直に認めてますよね。
はい。
だからその素直さを忘れないでください。
わかりました。
それからさっきも言ったけれども、
はい、
あなたの場合は楽しいという体験がないわけですよね。
はい。
原因はお父さんお母さんとの関係に問題があって、
ね、
今51でなっても消えないで引きずってるんではないかなと思うんですけどね。おそらくお父さんお母さんに信頼関係ないんじゃないかな。だからね、ここでもう一度自分を作り直すという決意を持って、その目的を達成するためにお医者さんの助けを借りると。
はい。
ニートっていうのはもう自分を作ることをもう諦めちゃってるわけでしょ。
あ、はい。
もう諦めたらダメです。
あ、はい。
だからこれでね、
ええ、
自分を立派に作り直してみせると。
はい。
その点で頑張ってみてくださいよ。
頑張ります。
素直さを忘れないでね。
はい、はい、
よろしいですか？
わかりました。
じゃあこれから自分を信じて生きていきましょう。
はい
はい、はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
素直さは人生の財産です。